今日は創世記の9章です。9章の18節から9章の最後の29節まで、今10回目ですね。この日曜日というかメッセージが、この創世記から始めます、創世記から始まで旅しましょうって言ってる、その中の 10回目です。ちょうど詩編が10編なのであ、 10回目なのかっていうのが分かりました。今日の朝、あ、そっか、10編かって、もう10回目です。で、創世記の今9章なので、少し1章ずつっていう感じではないですけど、でもそうやって1章を2つに分けたり3つに分けたり、時には1回に2章とか3章とかをやったり、そういう風にやって、とにかく創世記から黙示録まで神の計画の全体を全部学んでいこうって、この教会はこうやって学んでいこうというふうにしています。今日はその10回目です。そして創世記の9章の18節から9章の最後の29節まで、18節と19節を読みします。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子で、彼らから全世界の民は分かれ出た。一言祈ります。天の神のお父さん、今日もどうぞこの御言葉の箇所を通して、私たちが学ぶ場所を通して、あなたのことをますます知ることができるように、どうぞ助けてください。語る私をどうかあなたが清めてくださって、あなたが語ろうとしておられることだけを語ることができますように、また臆することなくまた語ることができるように、その力も与えてください。またこれを聞く一人一人にもあなたが助けてくださって、あなたの伝えようとしておられることをはっきりと理解することができますように、そしてあなたをさらに知ることができて、そのあなたをもっともっと信じることができるように、主どうぞ助けてください。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。復習です。ノアという人はどういう人だったか、創世記の8章に行くと、7章ですね、ごめんなさい、いや6章ですね6章7章とかですね。6章の8節、しかしノアは主の心にかなっていた。しかしっていうのは何を受けるかっていうと、6章の1節からその前の7節までですよ。このノアが生きてた時代っていうのはものすごいひどい時代でした。御使いは堕落するし、御使いでさえ神のおられたところ、神がその与えた役割をもうその無視してしまって、おるべきところ、その領域を超えて天から地に来て、で人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としていたですからね。もうむちゃくちゃなわけですよ。と同時に、全ての人、5節に6章の5節に書いてあるように、地上の人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。ひどいですね。その心が計ることを皆いつもですから、全ていつでも悪いことだけに傾いてた。でもその中にあってノアは主の心にかなってた人だったんですよ。ここに書いてあるように。そして9節にあるように、正しい人であってその時代にあっても全く人だったって、ノアは神と共に歩んだって書いてあります。8節は、ノアは主の心にかなっていた、それは主の目に恵みを見つけたっていう風な、その訳ですよね。それを訳して主の心にかなってたというふうになっているわけです。本来の意味は He found grace in the eyes of the Lord。 主の目の中にノアは恵みを found、 見つけたって書いてあります。これ英語ですけど、ヘブライ語のその原点を見てもそのようになってました。ノアは神の目に恵みを見つけたがゆえに神の心にかなってたんですよ。そして正しい人だと認められて、全く人だって、完璧な人だっていうふうに見なされたんですよ。 しかもそのノアの正しさのゆえに、その奥さんも、その子供たち3人も、その子供たち3人の奥さんも、合計7人プラスノア1人も、その家族も救われたんですよ。ノアの正しさのゆえに。そうやってノアは神と共に歩んだ人なんですよ。神が恵みの方だからって、こんな私であるにもかかわらず神を良くしてくださるんだって、そうやって神と共に歩んだんですよ。そして6節7節に書いてあるように、6節の例えば22節の全て神が命じてられた通りにし、そのように行った。神がその箱舟を作りなさい、その時地上はまだ雨が降ってなかった状態でしたね。その霧がかかってて、その霧がその地を覆ってたので、その雨とか必要なしにこの土壌が潤ってたんですよ。でそれで植物が出てたわけです。でそんな時にものすごい高いその山の上というか、その丘の上にどでかいあの箱舟を建てるんですよね。長さ600メートルっていう3階建ての。でそんなん周りから見てたら、なんだ何やってんだこんなところに、船とか何してんだって。海はあったはずですよ、海は作ってますから神は。そんなん海に浮かべるもんだろうって、陸にこんなんとこで作ってどうするんだっていうふうに言われたはずですよ。みんなこんなその心の悪い人たちがばっかりだった時代ですから。その中にあって神が箱舟を作りなさいって言ったんですよ。周りの人たちからしたらバカバカしいっていう話ですよ。私たちも似てますけど、許しなさいなんてバカバカしいよって、そんな相手が悪いんだから、そんな相手が悪いでいいじゃんって、あの人のことを憎み続ければいいよって、あいつが悪いんだからって一緒に憎もうって、あいつが悪い、そうだ仲間外れにしよう。ノアは神が命じた通りにそれを全て行ったんですよ。その箱舟を作るってことも、箱舟のサイズも、いやいやいや、もっと半分ぐらいでいいんじゃないですかっていうこともなしですよ。これでこの木で作りなさい、この大きさで作りなさい、動物をその全ての種類のつがいを集めてきて、汚れてるものは1つがいずつで、清くないものかで、清いものは7つがいずつ入れなさい。それに対して何の反論もしないですよ。ちょっと大変なんですけどって、全ての種類って言って全てですかって、ちょっとライオン捕まえるの怖いですとか、もうそんなんなく分かりましたですよ。神がおっしゃったことに分かりました。そうやって神が命じられた通りにそのように行った。6章の22節です。7章の5節にも同じこと書いてあります。ノアは全て主が命じられた通りにした。箱舟に入るときも神が入りなさいって言って入ったんですよね。空を見て、あ、これ雨というものが来るのかもしれない、神がその起こそうとしている大洪水を起こしているかもしれない、起こすかもしれない、今すぐにでも怖いとかっつって自分が中に入っていったんじゃないんですよ。神が入りなさいって言ったら入ったんですよ。自分も家族もその動物たちもみんな連れて。あと先週もやりました。ノアはカラスを放ちました、洪水が収まってきた時に。そして鳩を放ちました。そして地が乾いてるっていうことをノアは知ってました、神が言う前に。でもノアは、あ、乾いた乾いた、もう乾いてる、あの鳥が帰ってこないから大丈夫、自分が考えたこの方法なんて素晴らしい確かに帰って、これすごいいい思いつきですよ。鳥を放して、もうで帰ってこなかったらまだ地が濡れてるから、でもそれで帰ってきたら濡れてる、帰ってこなかったらもうそこに行ってるわけだから大丈夫。僕なら開けたくなりますよ。そうやって自分でその自分の方法を通して、あ、これはいい思いつきだとかって言って試してみて、それでうまくいったら、あ、じゃあやってみようって。でもノアはそうしなかったんですよ。神が出なさいって命じたら出たんですよ、ノア。だからノアは最初にその箱舟に入る時から、箱舟から出る時まで神が入りなさい、神が出なさい、そうやってそれに従ったんですよ。 私たちはどうでしょうということを学びましたね。ノアは神の目に、神の心にかなってました。その恵みを神の目に見つけてたから。そして神が命じておられたように全てを行ったって書いてあります。さらにノアは神に自分自身の心もそして体も捧げてたんですね。このノアの 箱舟からノアが降りた時に、降りた後に一番最初にしたことって何でしたっけ？祭壇を築いて、清い家畜と全ての清い鳥のうちからいくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げたんですね。8章の20節。わあやった、自由だって言って自分の好きなことをしたんじゃないんですよ。このものすごい大洪水の中を助けてくださった神に対して感謝したんですよ、まず最初に。しかも全焼の生贄っていうのは、後でレビ記に行くと学びますけど、全焼の生贄っていうのは献身とか自分のその身を神に捧げますって、もうあなたがやりたいことだけを私はやっていきますっていう、その現れですよ。表明が全焼の生贄です。罪の罪化のための生贄をしたわけでもなく、和解の生贄をしたわけでもないです。和解の罪のための罪化の生贄っていうのは、自分の罪を許してくださいの生贄です。で、和解の生贄っていうのは、自分とあなたとの関係を与えてください、関係を つけてください、それをお願いするのが、お願いするときに捧げてたのが和解の生贄です。でも彼はその2つではなくて全焼の生贄を捧げたんですよ。こんなによくしてくださったあなたに、私の心も私自身もあなたに捧げますって、もうあなたに従っていきますって、最初に自分のやりたいことじゃなくて神のやりたいことをやりますっていうことを、この全焼の生贄を通して表明したんですよ。そして神はそれを喜びました。その生贄を嗅がれて、21節にそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた、私は決して再び人の家にこの地を呪うことはすまいって。ノアがその捧げた生贄を喜んで、それでこの21節から後にある9章の今日学ぶ17節まで、学ぶ前の17節までの契約をノアと結ぶわけです。ノアとその家族と、そしてそこにいた動物たちと、もう滅ぼさないって、人のゆえに、もう人はもともと悪いから、その悪い人に良いものを求めないって、神は。だから神が全部良いものを人に与えて、人がその神からもらった良いものを使って神に捧げるんですよ。私たちの信仰も、私たちの賜物も、私たちのこの人間関係も、全部神が与えてくださったものじゃないですか。自分で勝ち取ったものじゃないですよ、信仰が。全部それは神が用意して、神がお膳立てしたものを私たちは使っていいんですよ。脳でさえそうですよ。清くない清い動物はもう7つがいずつ置いときなさいよって、神がその生贄をするって知ってたんですね、きっとノアが。だからその一つがいしか乗せてなかったら、それを生贄にした瞬間にその種類がなくなるじゃないですか、絶滅するじゃないですか。そうならないように神は7つがいそこに入れたんですよ、清い動物たちを。そして神が与えたものでノアがそれをありがとうって言って、それを捧げたんですよ。何一つとして神から与えられないものはないですよ。脳についてです。今日の箇所は18節からですけど、18節19節もう一回読みします。9章です。創世記の9章の18節19節。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子で、彼らから全世界の民は分かれてた。ノアには3人の息子たちがいたんですね。セム、ハム、ヤペテです。彼らから全世界の民が分かれてたんですって。まあ、それは当然ですよね。だって彼ら以外は人間は全部滅ぼされちゃったんですから。水の下に浮かんで。で、その3人が増えて、3人から増えてって増えてって増えてって、今に至るわけですよ。今何十億いるか。ちゃんと覚えてないですけど、70億ぐらいですか。で、社会のお勉強とかの時に聞いたことあるはずですよ。セム語系とかハム語系とか、そのセム系ハム系とか そうやってその10章でもうちょっと詳しくやりますけど、その言語っていうのはいろいろとそのアジア系とかアフリカ系とか欧米系とかっていうのがあってて、それがちょうどそのセムとかハムとかヤペテが住んだところの場所で分かれるんですよ。だからその先祖というか一番元をたどってってセム系、ハム系、ヤペテ系っていう風になるわけですよ。セム語、セム系、ハム系って、ヤペテ系ってあんまり聞かないですけど、セムハムは特によく聞きます。最近残ってるその言葉として。ちなみにあの日本人はヒビじゃない、ごめんなさい、ハム系ですね。10章の6節に行くと、ハムの子孫はっていうふうにバーって書いてあって、ずっと続くんですよ、ずっとずっと。でカナンが生まれてきてて、で15節に行くと、カナンは長子シドン、でヘテ、エブス人、エモリ人、ギルガシ人、ヒビ人、アルキ人、シニ人、アルワデ人、ゼマリ人、ハマテ人を生んだ。あ、そんな感じでその生まれていくわけですよ。でその中の17節の一番最後にあるシニ人っていうのはシナですよ、チャイナですよ。でそうやってそのアジア系も生まれてくるわけですよ、こうやって。でそうやって、まあ、日本人が中国からとかモンゴルからとかもその辺は議論しないですけど、でもここに全てのその民族がこの3人から始まったっていうことを話したいんですよ。日本人も例外ないです。日本人は日本人だけでいきなり生まれたわけじゃないです。日本人は日本猿からできたわけでもないです。ハムの子孫なんですよ、そうやって日本人は。はい、20節、さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアも忙しい人ですね。最初はあのなんていうんですかね、箱舟を作る大工さんみたいなことをして、その後はあの動物園の園長さんみたいなことをして、その後はあのブドウ園の農夫さんになるんですよ。ブドウ畑を作り始めた農夫であった。これは洪水の後の話です。大丈夫ですね。これからあとノアにとってあまりいい話じゃないです。でも私たちにとってはいい話です。ありがたい話です。21節、ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。聖書には酒に酔う者が天の御国を受け継ぐなんて考えるなよって書いてあります。第一コリントの6章の実節です。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、姦淫をするもの、断笑となるもの、断食をなすもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、出てきましたね、そしる者、略奪する者は皆神の国を相続することはできません。第一コリントの6章の実節です。ノアは罪を犯したんですよ。ここでいろんなこと言う人がいます。これはあの罪じゃないとか、この時代まであのブドウは発酵してなかったので、発酵することがなかったはずなので、こんな誰も根拠何もないですよ、そういうこと。ノアを正しい人だって、ノアが全く人だったんだから、ま、ノアは正しい人だったんだからこんなこと起きるはずがないっていう立場から、その自分で解釈を加えるわけですよ。そうやってノアがそのこんなことになるはずがない、それはきっと知らなかったんだって、ブドウがあのブドウジュースをグレープジュースを飲もうとしていたのに、でも発酵してるのを知らないで飲んでしまって、それで酔っ払ってしまったっていう人がいるんですよ。ネットでいろいろと調べてると、ここの解釈についていっぱい出てきますよ。大丈夫かなと思いますよ。聖書に書いてないですもん、そんなこと一言も。でも聖書に書いてあるのは、酒に酔うっていうことはよろしくないって。もっとはっきりそのさっき読んだ第一コリントの6章の10節は言ってますけど、正しくないものが神の国を相続なんかできないって。エペソの5章17節18節では、 愚かにならないで主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。でもその代わりに聖霊に満たされなさいって書いてあるんですよ。ペテロは第一ペテロの4章の3節で、ペテロ、あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、水酒っていうのは酒に酔うですね、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけたものですが、それは過ぎ去った時でもう十分ですって。一言も進めてないんですよ。楽しくやろうぜって。遊興も宴会騒ぎもそんな異邦人たちがしたいと思っていることだって。異邦人っていうのは神を持たない人たちですよ。神を信じてない人たちですよ。そういう人たちがやりたいっていうふうに思っていることをはもうそれ十分でしょうって。キリストがその罪のために、私たちのために苦しんで死んでくださったんですよって。だからもうそんなん十分だよって、もう今までやったので、だから悔い改めなさいってペテロは勧めるんですよ。パウロはさっきのそのエペソの5章の17節18節のところで、先に酔わないで、放蕩があるから、不従順になっちゃうから神に、でも聖霊に満たされなさいって。またなんか立法かよみたいな、なんだ酒に酔うとかいいじゃないかって、それがないとそのストレスが発散できないんだとかっていう人もいます。でもどうぞ聖書と議論してください。僕としないでください。僕はただここに書いてあることを読んでるだけです。でも酔うと、僕も以前そうやって好き勝手にお酒を飲んでワイワイやれるのが楽しいって思ってた人ですから、誰も裁けないんですよ。でもその経験者は語るじゃないですけど、その経験をもとにして言うと、言おうとどうなるかっていうと、自分の判断が鈍くなるんですよ。で、狂ってくるんですよ、判断が。自制も効かなくなってくるんですよ。言動とか自分が言ってることやることにそのブレーキがかからなくなっちゃうんですよ。そうやって捕まってる校長先生とか、なんか警察官とかいっぱいいるじゃないですか。酒に酔っててもう覚えていませんとか。だからやるなって言ってるんですよ、聖書は。酔うと判断が鈍くなるんですよ。自制も効かなくなるんですよ。ペテロはその、ごめんなさい、パウロはエペソの5章でさっき読んだところで、先に酔うなって、でも聖霊に満たされなさいって。聖霊に満たされてるとどうなるかっていうと、神がおやりになりたいことが自分の思いになるんですよ。何もその強制的に酒を飲むなとかそういうこと言うつもりはないです。これ自発的なことなので、僕は自発的にやめた人ですけど、でも覚えててほしいのは、そういう時に酔ってたり酒を飲んで楽しいワイワイワイってやってる時に、聖霊が働いて神が何を願っておられるかとか、その神が本当に自分のことを許してくださったとか愛してくださってるとか、そういう意識があるかって話なんですよ。そういう、もう楽しいというか、その肉を満足させるそのことに思いをふけるんじゃなくて、神が何をなされたいのか、神がどんだけ自分のことを愛しておられるのか、神が私を通して何をしたいと願っておられるのか、そこを追い求めましょうよって言ってるんですよ。僕は追い求めたいんですよ。だから自分から進んでやめますなんですよ。もっともっと神がおやりになりたいことをその追い求めていきたいから、私の罪のために、この罪を許してくださるために、自分が受けないといけなかった罰を許すために、なだめの供え物として苦しんで十字架で死なれたイエス・キリストをもっと覚えてたいんですよ。むしろだってキリストがいつ来られるか分かんないんですよ。わーわーとかってやってる時に主が戻ってこられたら嫌じゃないですか。僕申し開きできないんですもん。開けなくていいです。ルカの21章の33節から36節。ルカの21章33、36。ルカ21、33、36。 この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。あなた方の心が放蕩や新酒深酒いやこの世の患いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に臨むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に臨むからです。気をつけてなさいって、そうやって放蕩してる最中に、酒に酔ってはいけなさい、酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからですって書いてありましたね。あなた方の心が放蕩や深酒いやこの世の患いのために沈み込んでるところに、その日が罠のように突然あなた方に臨むことがないようによく気をつけてなさいって書いてあるんですよ、ルカの21章に。その日は全地の表に住むすべての人に臨むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈ってなさいって。僕はむしろそこに自分の思いを、自分のその意識を向けてたいんですよ。聖霊によって、聖霊に満たされて、聖霊によって神がお祝いになりたいことを望んでたいんですよ。そしてもっと神のことを知りたいんですよ。僕全然知らないですもん、まだ神のこと。どれだけ神が恵み深いかなんて、もう一生かかってもわからないぐらいの深さのはずですから。365日24時間神のために生きるっていう風になってしまえるぐらい、その神の恵みを本当に理解したらそうなるはずなんですもん。でもなってないですもん。皆さんの前に、神の前にももちろん正直に認めますけど、1日の24時間の中でどれだけ神に向かって、どれだけ神の願いを求めているかっていうふうに正直に答えなさいって言われると、恥ずかしい思いしかしないですよ僕。でも本当に神のことを理解して、イエス・キリストが苦しんで十字架でかかってくださったっていうことを本当に理解できると、この24時間365日が限りなく近くなっていくはずですもん。もしかしたら最初は1日の3分かもしれないです。もしくは30秒かもしれないです。平日何もその聖書を一回も開いたことがない人が、一回開いてみようかなから始まるんですよ。それで気づいたら、一日必ず毎日神のことを知りたい、だからちょっと聖書を読み進めてみようとかってなってるんですよ。気づいてたらそうやってちょっとずつ365日24時間に向かって、この一生かけて伸びていくわけでしょ。でも酒に酔ってたり、その宴会騒ぎしてたりしてると、そういうこと吹っ飛ぶんですよ一気に。飲酒運転にならない、飲酒運転ノーって言ってるのは、それは判断を誤らないようにするためですよね。それで事故を起こしたり死亡事故になったりしないようにですよ。それで自制できるんだったら僕は自制しますよ。神の前にはっきりそのちゃんと立つことができるように自分を自制したいですよ。最後の最後、神によくやったねって、この地上でよくやったねって、よくやったね、あなたは忠実なしもべだって言われたいですもん。そのためにいつも気をつけてたいですよ。もう地上のそのどんな喜びにも勝りますもん、神によくやったねって言われるその日を迎える時が。神の御心にかなう願いをするなら、すべて神が応えてくださる。これこそが私たちの確信です。第一ヨハネの5章の16節です。神はもうすべてを叶えてあげるよって言ってくれてるんですよ。私の願いにかなう願いをするのであれば。ヨハネの14章にも書いてあります。ヨハネの14章の13節、また私はあなた方が私の名によって求めるものは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光を受けるためです。あなた方は私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。神が、父が子によって栄光を受けになるために、私たちがキリストの名によって求めるものは何でもそれをしてくださるんですよ。何でもですよ。何でもですよ。もう一回言いますけど、何でもですよ。 すごくないですか。もちろん何でもっていうのは自分に栄光が返るためじゃないですよ。ここに書いてあるように神が栄光を受けるためですよ。私たちが愛し合うときに神は栄光を受けるって書いてあります。同じヨハネの15章の16節に行くと、私、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、その実を残すためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。何でもです。確かに正直に僕は認めますけど、自分のその肉は、自分のその肉は、楽しいなとか、なんかお酒飲んでて、はーってふわふわってなんか楽しいなっていう得た感覚はありましたよ、確かに。でも、イエス・キリストの目の前に立って、いつか、よくやった、忠実なしもべって、よくやったってキリストから言われる方の方が断然上だし、喜びが。神が願っておられることが何かっていうことを分かった上で神に求めたら、それがそうなっていくっていう、自分の人生のうち、人生を通して。自分の周りに、自分の内側に、それが神に願ったものは何でも神が叶えてくださるっていうものを追い求めていくとか、それを体験する方がはるかに僕は嬉しいです。その一瞬の時のふわふわとか、なんか楽しいなっていうよりも。だって永遠に続くんですよ、このよくやったっていうこの喜びが。そして神の御心に願う叶えをするんであれば、それが叶えられていくっていうのが、それがこの地上でも、次の世界でも続いていくんですもん。そこに投資したいです。だから神が願っておられるところにもっともっと思いを向けたいんですよ。皆さんどうですか？ノアに戻ります。ノアはブドウ酒を飲んで酔ったんですよ。そして天幕の中で裸になっていました。裸になって寝てました。そこから事件が起こるんですよ。一人の罪から他の罪が生まれていくんですよ。どんどんどんどん。22節、カナンの父ハムは、ハムっていうのは、ノアの息子の一人です。カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。二種類言えますけど、ハムと残りのセムとヤペテ、その2人というか2グループ。ハムは父の姿を見て、その裸を見て外にいる2人の兄弟につけたんですよ。これちょっとそのヘブライ語であったり、そのイスラエルというか、ここの聖書の文化の意味合い、ニュアンス、意味合いを知らないといけないんですけど、聖書の世界では、イスラエルももちろんそうですけど、その中にあるのでベースが、もちろん全てとは言いませんけど、でもこの時代、もしくはその旧約聖書の時代、新約聖書もか、そうか、その昔の時代っていうのは、その父親っていうのはその権威者なんですよ、家族の中で絶対的な。でその父親に対する仕打ちなんですよ、このハムがやってることっていうのは。どういう仕打ちかっていうと、父の裸を見て、でそれでそれを兄弟たちに言いに行ったんですよ。なんで兄弟たちのようにそのセムとかヤペテがやったみたいにそこで追わなかったかって話なんですよ。でこれはそのハムが父親のこの手たらくぶりを見て、うよぼろって寝てやがるこの親父みたいな感じで楽しんだんですよ。バカにしたんですよ、自分の親を。でそのニュアンス、その意味合いで自分の兄弟のところに行ったんですよ。親父がさーと、天幕の中で酔っ払って寝てやがんだよ、はははってな感じですよ。それは父親に対する不尊だし、反抗ですよ。 他の外にいる二人の兄弟はそれを告げて、告げたんですね、その二人の兄弟に、その意味合いで。だから父親を、もしくは人をその笑い物をしてたり、悪口もそうですよ。バカにして楽しんだんですよ。あの人がね、この人がね。それを聞いた兄弟たち、セムとヤペテは、自分たちの着物を取って、自分たちの二人の肩にかけて後ろ向きに歩いていったんですよ。わかりますかね？この肩に着物をかけて、二人の。で、こうやって後ろ後ずさりしながら行ったわけですよ。裸を見ないように。父親の恥を見ないように。父親の弱いところを見ないように。それで歩いていったんですよ。もちろんそれをしながら自分たちも見ないですよ。そしてその天幕の外に立ってる人が自分の父親の裸を見ないようにっていう効果もありますよね。塞ぐわけですから、そうやってそうやって父親の裸を覆ったんですよ、セムとヤペテは。それを聞いた、ごめんなさい、それを聞いたそのセムとヤペテは、そうやって父親を敬って、そこでマジかとかっつって一緒にバカにして笑うんじゃなくて、そこまでしてそのリスペクトというか、その尊敬の念を表したんですよ、親に対して、父親に対して。これが正しいリアクションというか、その反応ですよ。そのことに対して笑うんじゃなくて。このノアの息子たちから私たち学ぶことできます。他人の弱さとか、他人の罪とか、他人の悪いところとか、もちろん自分の親もそうだし、この教会の中でもそうですよ。キリストにある兄弟姉妹、みんな完璧な人なんかいないですもん、私を先頭に。特に家族になんか自分の弱いところばかり見られてますもん。自分がどれだけ、私がどれだけ至らないのか、どれだけその神に従いきれてないかっていうのは、福子さんに聞くとよくわかりますよ。でも罪は罪です、確かに。弱さは弱さです。それは自分でそれを神の前に持ってって悔い改めたり、その力をいただいたりして、それを神によって克服する必要はあります。許してもらう必要はあります。でもその人の弱さとか、その罪を見た時の反応、リアクション、それは見てバカにしたりして喜ぶんじゃなくて、それを追うっていうところに自分たちの意識を向けるべきだってことですよ。先ちょっと読みますね。24節から。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知って、末の息子っていうのはハムです。セム、ハム、ヤペテって書いてあるから、ヤペテが末の息子だと思いきや、でもハムが末の息子なんですね。ノアが酔いから覚め、末の息子、ハムが自分にしたことを知って言った。呪われよカナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。また言った、褒めたたえよセムの神、主よ、カナンは彼らのしもべとなれ。神がヤペテを広げ、セムの天幕に住まわれるように、カナンは彼らのしもべとなれ。ノアはカナンを呪ったんですよ。あれあれ、ちょっと待ってくださいよ。何の関係があるんですか？カナンって誰ですか？ハムの息子ですよ。18節にもありますね。箱舟から出てきたノアの息子たちはハム、セム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。ハムがその父親を笑ったんです、嘲笑ったんですよ、バカにしたんですよ。呪われをハムと来てほしいところを、呪われをカナンになったんですよ。罪は伝染するんですよ、そうやって。特に私も含めて、親になる人、なってる人は気をつけてないといけないですよ。私たちがどうやってその自分の父親とか自分の家族に対して、自分の周りの人たちに対して、そのリアクション、 その罪に対して弱さに対してどういう反応してるかっていうのを子供が見てます。それを学ぶんですよ子供は。そうやって自分が罰せられる分はいいですよ。でも罪は伝染するんですよ。そうやって親の罪を子が見て、あ、そうするんだ、そうするんだ、そうするんだ、そうするんだってどんどんどんどん子孫に反映していくんです。子孫に反映するというか、その呪いのごとく罪がこの伝染していってしまうんですよ。自分も怪我すし、他の人も怪我しますよ。この場合はハムの罪はカナンに行ったんですよ。でもハムみたいに人を嘲笑うんじゃなくて、特にこのキリストにある私たち兄弟姉妹を、特にそうですよ。イエスキリストを信じている者同士、この関係ではまたお互いの弱さとかバカにしたり、なんだまだこんなことも知らないのかとか、こんなこともできないのかとかって言うんじゃなくて、自分だってできてないくせにできてなかったくせにになるんですよ。そうなると、でもセムとかヤペテがやったように裸を覆う必要があるんですよ、その弱さを。聖書には愛を持って真理を語りなさいって書いてあります。罪を覆うっていうのは容認するってこととは全然違います。大丈夫大丈夫大丈夫、もう神が許してくださるから大丈夫、セウォル号の船長みたいになります。あの人はその彼らが言ってるそのカルトのキリスト教の一部みたいなことを言ってますけど、キリスト教でも何でもないですよ。確かに神は全ての罪、どんな罪でも許されます。悔い改めるっていうことを前提としてですよ。彼らの言い分っていうのはだから何をやってもいいんだみたいになっちゃうんですよ。それとは全く違いますよ。会員の現場でその不倫をしてる最中に捕まったその女性に対してキリストは何て言われたかって言って、私はあなたを責めないって、でも罪を犯すんじゃないって言ったんですよ。罪を犯してほしくないから許すんですよ。許して罪を犯してもいいよ、また許すからまたおいでねではないんですよ。キリストは私たちの弱さに同情できない方ではないが、私たちの弱さに同情できるけども罪を犯さなかったんですよ。ヘブルの4章に書いてあるように、キリストは同情してくれます。確かにその弱さあるよねって、キリストは全てにおいてその誘惑に受けたって書いてあるので、わかるわかる、それはって、その引きはわかるって、神に従いたいのに従いきれないっていうあのジレンマ、その2つの、神に従いたいでも従いきれないっていうか、その自分がやりたいことをやりたいっていうのがあって、そこにいつも戦いがあるよねっていうのはキリストは知っておられて、それに対してかわいそうにって思ってくれます。だから助けてくださいって言ったら助けてくれるんですよ。神はそんなこともわかんないで、なんだこんなこともできないのかって、私ならちょちょいのちょいなのになとかって言って、なんかふんぞり返ってる神じゃないんですよ。本当にキリストはそうやって私たちの弱さに同情してくださるんですよ。かわいそうになって、わかるよって、でもだからいいよじゃないんですよ。罪は罪なんですよ。愛を持って真理を語るんですよ。確かにそれは罪だよねって、でもキリストがそれを追ってくださったんだって、それを信じるんであればその罪も許されるんだよって、イエス・キリストが苦しんでくださったがゆえに、その罪から、その罰から私たちは免れるんだって、そのことを伝えてあげるんですよ。だから悔い改めようって、それがないとキリストを信じるってことにならないんで、神は恵み深く憐み深いから、こんな私であるにもかかわらず、そんなあなたであるにもかかわらず、神を良くしてくださるからって、悔い改めようよって、それが私たちのその裸を覆うっていう姿勢ですよ。そして取りなすんですよ、もしそういう話ができなければ、この人がイエス・キリストを知ることができるようにって、悔い改めに進みますようにって。神は一人として滅ぶことを望まず、全ての人が悔い改めて救われることを願っておられるんですよね。 セムとヤペテはそうやって父親の裸を覆って、それが故にノアから祝福を受けました。でもハムはその父親に対するその悪口というか、バカにする、嘲笑う、そのことによって彼自身というよりもその性質を受け継ぐであろうカナンが呪われたんですよ。これからずっと先にとか後か後に行くと、カナン人というのが出てきます。エルサレムとかに住んでた人たちです、もともとダビデの時代に、だから紀元前1000年、今から3000年くらい前に住んでた人たち、その今のエルサレムのところにカナン人たちが住んでました。それでもうどうしようもない人たちでした。で、神が結局そこをそのユダヤ人たちに、イスラエルに 神が選んだ人々に与えるっていうふうに決めたので、そのカナン人は抹殺されます。神に従わなかったから、結果としてそうなったんですよ。後々ノアの一生28節、ノアは大洪水の後350年生きた。ノアの一生は950年であった。こうして彼は死んだ。ノアはずっと神に従ってきました。でもこの箱舟から出て生贄を捧げて、そこまで良かったですよ。その後ブドウ酒飲んで酔っ払っちゃったんですよ。喉元すぎるとなんたらってやつですよ。苦しい時には神様助けてください助けてください助けてください、もうこれこそやりますから、あれもやりますから、これもやりますから、今までこうしなかったことを許してください、すいません、でもこれからこうします、これができるように、これをあなたがしてくださったらこうしますから、そういう祈り僕何度も何度も何度もしましたよ。そのたんびに何もできなかった、何もしませんでした。神に対してのど元すぎても神を求め続けるということをしたいですよ。辛い時にものすごいその人生の中で荒海というか、もうこのノアの大洪水のような時ってありますもん。それぞれ生きてたらちっちゃいあの波かもしれないけど、大きい波の時もありますよ。その大小とか関係なしに、なんであれ本当にその辛い時に神に助けを求めて、それが助けてくださったのであれば、神がその助けてくださってありがとうっていうのを燃料に、神ってなんて素晴らしいんだろう、神はこんな私をも憐れんでくださってありがとうございますを燃料に、その平時というか有事じゃなくて平時、普通のその日常生活の中で神様ありがとうって、こんなことしてくださってありがとうで神に従って生きるんですよね。それがあるから今度またもう一回なんかその辛いことがあった時に、困難にぶち当たる時に、あの時も神はこうして良くしてくださったんだから、今回も神は良くしてくださるはずだっていう信仰が保たれるわけじゃないですか。何度も何度もその困難にぶち当たる時に、うわもうダメだダメだって沈没して、でそれで何とか命からがらそのそこから立ち上げられて、恵みによって、でその後すっかり忘れて、また神の恵みとかそんなの関係ない、もうこんなの関係ないじゃないですけど、そんなのを自分のその意識から飛んでしまって、ワイワイワイワイ自分の楽しいことばかりをしているのであれば、恵みってことに目を留めてないのであれば、忘れちゃいますよ。また困難が来た時に、あの時に神が助けてくださったっていうのがもうないので、その平時の時に神がこんなによくしてくださったんだから、神に従おう、こんなによくしてくださった神をもっと知りたいっていうのがないがゆえに、また一から始まり、ゼロから始まるんですよ。でそれの繰り返しなんですよ、恵みを反芻してないと。あんなに神がよくしてくださったんだから、今回もよくしてくださるはずだがなくなるんですよ。それが人生の最後に来ないように僕は願いますよ。最後の最後までそれがっていうのは、その神の前に罪を犯してしまって、もう神なんかもう嫌とかってなってしまわないようにですよ。ソロモンみたいに最初は良くて終わり悪しみたいになりたくないですよ。ダビデみたいに 罪を犯すけども、それを悔い改めて神に憐れんでもらって立ち上がって、また罪を犯すけども憐れんでもらって立ち上がるっていう人生を送っていきたいですよ。あの時こんなにも良くしてくださったんだから、今回だって神が良くしてくださるに違いないっていう信仰を持って。ノアはそんなにいい人っていうか素晴らしい人だったっていうふうに自分たち、僕のちょっと言葉を落として言いますけど、ああノアって素晴らしいとかって思っちゃったりしますから。でも同じ人間なんですよ。彼も弱さを持ってますし罪を犯すんですよ。でも神の目の中に恵みを見出してたがゆえに、彼はその行いではないですよ。行いでそのいい悪いっていうふうに言われるんだったら、ノアも悪いに入っちゃいますから。ここに書いてあったように神の目に恵みを見つけてたがゆえに、あ、こんな私ですけどもどうか許してくださいって言えるんですよ。恵みのゆえに。だからノアは全く人であったり正しい人っていうふうに言われるんですよ。神の心にかなってて神と共に歩んでたっていうふうに言われるんですよ。そしてよくやったねって。私だって不完全ですよ。どうしようもないくらい。でもノアみたいに罪も犯すでしょう。神に365日24時間従えないですから、まだ。でもそのたんびに、あ、こんな自分だけどもキリストのゆえに憐れんでくださいって、その罪を、その罰を受けさせないでくださいって、その罪を許してくださいっていう、その毎回毎回のその積み重ねをしていくんですよね。そうやって神の目に恵みを見つけて、ああ、神をどうぞ憐れんでくださいって、どうか恵みを注いでくださいって、もっともっとあなたに従えるようにしてくださいって、そうやって力をもらって、ちょっとずつちょっとずつ、ああ、あの時によくしてくださったから、だからもっと神に従っていこうっていう、その燃料を貯めてって、一つ一つの宿題を神によって助けてもらうんですよね。そうやって後ろ見て気づいたら、あ、今までこんなそのリアクションしてたのに、すぐ悪口言ってたのに、すぐ陰口言ってたのに、すぐ人のことバカにしてたのに、あ、自分今ちょっと言わなくなったかもしれないっていう時が来るんですよ。この地上に生きてる時に来るはずです。来ますだって神の願いを求める、神が願っておられることを願うのであれば、神の御心にかなう願いをするのであれば、それはすでに叶えられた、それこそが私たちの確信ですって書いてありますから。そういうのを追い求めていきたいですよ。人生の中に、僕たちの歩みの中で、ああ、求めたら神がこう良くしてくださった、神が良くしてくださった、次も良くしてくださるはずだ、神がこれを望んでおられるわけだから良くしてくださるはずだ、祈ってみよう。人のその弱いところとか罪とかを見てしまった時も、あ、もう見ない目は自分は関わりませんとかじゃなくて、その覆うんですよ。覆ってあげてください。どうやって追うかっていうと、愛を持って真理を語るんですよ。罪は罪ですよ。でも神がその人にも悔い改めるのであれば、恵みを注いでくださいますよ。そうやってお互いが使い合うんですよ。神がおられるから大丈夫だよ、あ、そうだね、神がおられるから大丈夫だったね、次はその励まされた人が、その励ました人が今度へこんだ時に、あの時に大丈夫だったじゃない私も、だからこんな私も大丈夫だったんだから、あなたも大丈夫よ、あ、そうだね、こんなあなたでも大丈夫だったんだから私も大丈夫ね、でいいじゃないですか。こんな私であるにもかかわらず、神の恵みによってここに立てるんですよ。だから皆さんも大丈夫ですよ。イエス・キリストのその十字架についてくださった贖いによって、神の恵みによって大丈夫ですよ。本当にその自分の中にある宿題、罪、それを認めて神の前に言い表してごめんなさいってするんであれば大丈夫ですよ。そうじゃないんだったら大丈夫じゃないですよ。でもだからすることを、神の前にその自分の罪とかを認めて、あ、本当に神にとか、神はいないって言ってたなって、悪者の心はその高ぶってて、神はいないの一言に尽きるって今日読んだじゃないですか、みんなで詩編の10編で。自分の態度は確かにそうだなって、それを神の前に悔い改めようってお勧めしますよ。そしたら神がもっともっと恵みを注いでくださるから、人生の中で本当に神がおやりになりたいことがどんどんどんどん実現していくんですよ。 そういう人生を送りたいですよ。祈ります。天の父さん、あなたの恵みありがとうございます。本当にどうか私たち一人一人があなたの恵みがどれほどなのか、あなたの愛がどれほど大きいものなのか、広いものなのか、深いものなのか知ることができますように、その広さ、長さ、高さ、深さを知ることができるように、どうぞ助けてください。毎日の生活の中であなたを求めていくこと、あなたが願っておられることが実現していくっていうことをもっともっと目指していくことができますように、その思いも与えてください。主をお願いします。あなたの恵みによって自分はこうなったっていう、本当に大丈夫だって、だからあなたも大丈夫だっていうふうな、関係を僕らがキリストにあってますます築いていくことができますように、主をどうぞ助けてください。また喉元すぎて、ノアみたいに、油断することがありませんように、油断しないで本当にあなたの前に低くなってあなたを求め続けることができるように、どうぞ助けてください。お願いします。人の悪いところを見て悪口を言ったりするんじゃなくて、油断するんじゃなくて、しようどうか本当にその人のために取りなしたり、また使えたりしていくこともできますように、主をどうぞ導いてください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。最後一曲賛美して終わりましょう。